皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送のお時間です。この時間はファールンゴン学習者の修練体験談を朗読で紹介します。今日はミンフィーネット日本語版2020年5月16日に掲載された文章、中国北京のファールンゴン学習者丹木さんの修練体験談で、タイトルは青空に羽ばたく。それではまず前半部分をお聞きください。迷いの中で。私は今年で38歳です。かつての私は不良少年で、12歳の頃からタバコを吸い始め、酒も飲み始めました。自分より弱い同級生をいじめ、学校に行っても勉強をせず、親を悩ませていました。中学生の頃から恋愛し、社会人になってからはさらに悪い慣習に染まり、飲み食いや悪い遊びに夢中になり、物質的な要求を追い求め、これらが私のあの当時の数年の生活実態でした。職業技術高校を卒業した私は、家族の反対を押し切ってギターを習い始め、髪を長髪にして音楽活動を始めました。しかし若い私ですが元気がなく、人間性を失った堕落した生活の中に陥り、いつまでも立ち直ることができませんでした。当時音楽でなんとか生活できていましたが、しかし収入は安定せず、よく両親から生活費をもらっていました。1996年、音楽の勉強をしていた当時、仲間から大麻を吸引することを教えられ、気がつけば10年間吸い続けていました。音楽の勉強に専念せず、大麻を吸っている過程で空虚で夢のような世界を楽しみ、精神的な刺激を求めていました。音楽の創作も大麻の妄想の中に浸り、完成した音楽には何一つ内包はありませんでした。大麻を吸って心身に大きな傷を負わせ、私には幻覚、妄想と偏執病の症状が現れ、錯乱状態と意識障害に陥り、二重人格になりました。私は毎日大麻に頼って精神状態を保ち、吸っている時は別人になったように感じました。今ではわかりますが、それは本当の自分ではなく、自分の主意識が乱雑な低いレベルの生命体にコントロールされていました。そして大麻を吸う前から激しい頭痛が起こり、これが後遺症になりました。ある日の夜、私は大麻を吸った後ベッドに横たわり、何とも言えない恐怖感を覚え、体調が非常に悪くて誰かの声が聞こえてきました。このまま続けてはいけない。私は泣き出しそうになり、とても辛く感じました。私の身長は180センチあり、体重は60キロ以下でした。顔色が悪く、20歳の私はよく30歳に見られました。家族と友人は私のために、もう30歳になるのだから、でたらめな生活をそろそろやめたら、とよく説得されましたが、家族の思いは届かず、聞く耳を持ちませんでした。そして意地を張って勝手気ままに堕落した生活を続けていました。このような私を見て家族は何も言わなくなり、廃人のようになったのを見て、もう好きなようにすればいいと思ったそうです。私は大麻を吸う以外によくクラブに通い酒を飲み、女性を連れ帰り一夜を共にしていました。私の生活のすべては堕落しきった毎日と言っても過言ではありませんでした。生まれ変わる。幸運なことに迷いの中にいた私はファールンダーファーに出会いました。この時から私は生まれ変わりました。覚えていますが、2006年10月のある日、私は引き出しを整理をしていた時に白色の DVD を見つけました。それは3ヶ月前、友人の家に遊びに行った時に扉をノックした際に、この DVD がドアの隙間に挟んでありました。好奇心から私はその DVD をバッグに入れて持ち帰りました。DVD には蓮の花が印刷されており、それを見た途端に心が動き、見たくなりました。その DVD の中には、風雨天地光という画像があり、一冊の電子本、テンポーリンが入っていました。 そして好奇心で見続けました。思いもよらなかったことに、私はその中の内容に惹かれ、いかに良い人になり、いかに他人のことを考える人間になって、他人と争わず親孝行をするかなどなどと書かれていました。さらに生きていく意義は偏本寄進することであると分かりました。これらの道理は私の心の奥深くを打ちました。一週間足らずで天保輪を一通り読み終えました。そこで私はこれこそ私が探していたものだと思わず言いました。それから以降、天保輪の本を手放すことができなくなり、私は修練の道を歩み始めました。修練を始めて3ヶ月後、私は酒やタバコをやめました。これまでチベット仏教を信仰したことがあり、生き仏に恭敬し、経文を読み、線香を立て、寄付もしましたが、酒とタバコをやめるどころか、大麻まで吸うようになり、何も変わりませんでした。修練を始めて3ヶ月後、あらゆる良くない習慣を改めることができました。以前は口を開けば汚い言葉を吐き、それも治りました。師父は私の体を浄化してくださり、良くない物質を取り除かれ、体の辛さもなくなりました。私は長髪を切ってひげを剃り、精神状態も良くなり、日の当たる生活をするようになりました。師父は奈落の底から私を救い上げてくださり、深く汚れた内心を浄化してくださり、新たな人生をくださいました。ではここでちょっと一息入れましょう。Thank you. ても心が安らぐ音楽でしたね。皆さん少しリラックスできましたか？それでは残りの文章をお聞きください。守り抜く。身近な友人たちは私の変わりようを目にしました。しかしそれでも家族は私の修練に反対し、親戚を呼んできては修練をやめるようにと説得しました。ある日の晩に家族が私の部屋にやってきて暴力を振るって罵倒し、修練を放棄するようにと強要しました。私は涙が止まらず、ダーファーの真相を知らない家族を前にして泣きました。この時に脳裏に歌が浮かびました。飛べ、飛べ、青空に羽ばたき、空よ、空よ、あの空のように青く。この歌は私を励ましているように感じました。家族は軍人なので、邪悪な共産党に深く惑わされ、私がファルンゴンを修練するのを受け入れられず、暴力を振るわれたり、罵られたりしました。私は家族にダーファーの真相を伝えましたが、彼らは聞く耳を持たず、これを排斥しました。これは私の観難だと思い、大きな圧力の中で超えられるかどうかを試されました。今はこれらの暴力とひどい罵倒を乗り越え、ダーファー修練を固く守り抜きました。私は知っています。かつての自分の行為は家族に対して無責任であり、以前のようになってはいけません。その当時、音楽仲間がよく我が家にやってきました。両親は15平米の部屋をよく使わせてくれ、甥と3人で5平米の小部屋に寝泊まりしていました。ダーファーを修練してからは広い部屋を両親に住まわせ、私は小部屋に移りました。家事を積極的に手伝うようになり、性格も優しく穏やかになり、物事を行うときは他人のことを多く考えるようになり、以前のように自己中心的ではなくなりました。苦をなめて善行を施す。生活は家族に頼ってはならないと思い、仕事を探し始めました。友人の紹介でバーの裏方の仕事をするようになり、月給はたったの1000元、およそ1万5000円だったのですが、給料がどんなに少なくとも仕事に行かなければならないと思いました。このように私はバーで雑務の仕事をして、入場券を販売したり、客人の衣服を受け取り、保管場所に持って行ったり、テーブルの上の空き瓶を片付けたり、ビールを運んだり、などなどの仕事をしていました。とにかく私を必要とする仕事があれば、選ばずにすべて行っていました。バーの中は酒やタバコ、薬物などが充満していましたが、私は気にかけず、毎日あれこれ騒がしい環境の中で仕事をこなし、心は逆にとても安らかで穏やかな日々でした。仕事は午後3時に出勤し、早朝の4時までの勤務でした。我が家から職場までは20キロもあり、夜間のタクシー代は料金が高く、夏になると私はよく自転車で通勤していましたが、全然疲れを感じませんでした。冬の間は始発の地下鉄を待って帰宅していました。時には地下鉄の門が開いていない時などは、入り口で寒い中じっと待っていました。また時には地下鉄に乗って寝過ごしてしまい、家に着くのは朝の7時から8時になる時もありました。毎日疲れましたが、家で1時間の座禅をすると不思議と疲労が取れました。仕事はとても辛いのですが、私にはダーファーがあったので、心の中は逆に晴れやかでした。なぜならば、師父は次のように教えてくださいました。苦をなめるをもって楽とす。利口師師父の師、公銀、その真摯を苦しめる。かつての私は人に暴力を振るっていましたが、ダーファーを修練してから変わりました。ある日、バーで仕事をしているとき、客が入場券を買わずにショーを見ようとし、私はそれを拒否しました。そして彼に殴られそうになり、壁際まで押されましたが、同僚が割って入り止めてくれました。以前の私であれば大喧嘩になっていたことでしょう。今の私には分かっていました。あなたに殴られても罵られても、心は平然として全然気にしないのです。 理工士師傅の教門シドニー法会での説法、またバー側のことも考えなければならず、面倒なことを引き起こしてはならず、店の経営者に迷惑をかけてはいけません。その後、新しい仕事を探して職場を変えました。社長は私のことをとても信用してくれ、倉庫の管理や商品の販売、財務管理などの仕事を全部私に一任してくれました。仕事の中で私はダーファーの基準で自分を律し、利益に貪欲になることはなく、まずお客のことを優先に考えました。私は仕事に徐々に慣れていき、給料も増え、友達も増えました。皆が私のことを信任してくれて、私と親しく付き合ってくれました。なぜそうなったのかというと、私の頭の中には悪い念がないからです。しかし、これらはすべてダーファーのおかげであり、ダーファーは私に穏やかさと慈悲の心を持つように教えてくださり、私はこの善の力を他の人にも広げました。福の報い。そして私は結婚して子供を授かり、マイホームを購入し、自家用車も買い、すべてのことが順調に進みました。この数年間の私はとても恵まれていると家族も言います。夫婦の間も仲睦まじく、お互いに尊敬し合っています。実はこれらのすべてはダーファーからの福の報いなのです。身を持ち崩していた私がここまで変われると誰が思ったでしょうか。数日前、妻に、私たちは喧嘩したことがある？思い出せないわと言われ、そうだな、口喧嘩さえあまりしたことないなと答えました。私はダーファーを修練してから、真、善、忍の基準で自分を律し、すべてのことにおいて他の人のことをまず考え、家においても家事を手伝い、話す前にはその言葉は他の人を傷つけないだろうかと先に考えます。だから家庭の睦まじさを得ることができました。語りたいことが多くあり、ダーファーを修練して8年が経ちましたが、病院に行ったことはなく、薬を飲んだこともありません。体はとても健康で、多くの医療費を使わず節約することができました。偉大で慈悲なる師父のご恩に感謝する。偉大で慈悲なる師父に感謝を申し上げます。身を持ち崩して泥沼に陥った私を救い上げ、私に新たな人生をくださり、人としての道理を分からせてくださり、良い人になることから始め、さらに良い人になるように、師父は私に教えてくださいました。師父の慈悲なるサイドが、根性での人生の真の目的を分からせてくださいました。この煩わしくて複雑な人生を歩む中で、物事の本質を見極め、生きる目的が何であるかが分かりました。もうさまよったり迷ったりしません。ダーファー修練の道をしっかりと歩んでまいります。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.mingui.org まで。それでは今日のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。